おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
I am aging、 私は年を取りつつありますという年齢進行形でお送りします。ちょっと話でっかくボンと振り出していいですか。
はい。
目転じて大きく世界を見ましょう、はい、1980年代レーガン政権によって規制緩和が始まり、抑制なき経済戦争が始まった。ついに資本主義は略奪同然の対立を生むようにもなった。競争を勝ち抜くために必要なものは、これ今も続いておりますね。安定した強い政府。第二に、自由市場。物の やり取り、貿易等々が関税なるべく抑えるという。そういうことが好景気を生む社会進化論の二つの柱だ、
はい。
強い政府と自由市場。過酷な生存競争のみが適者生存を選ぶ社会ダーウィニズムという、これが今の経済社会世界を解き明かすキーの一つになっている。
はい、
加奈さん異論はありませんね。
はい、
本当そうですね。こう作ったら売り込む先が必ず世界中のどっかにあるということが今の資本主義にとっては良いことで、はっきりしてまいりましたですね。一つは最強国のアメリカ、二カ国目が中国、これは習近平指導体制のもと、もう逆らう奴はという。皆さんも異論はなかろうと思いますが、世界は今、超利己主義と呼んでいいと思います。アメリカンファースト。そして中国はと言いますと、一帯一路。すべての道は北京へ通じるという。優位に立つグループが、独占権を世界に引くという生存競争が今続いております。
はい。
で、生き物で言えば非常に単純なんです、皆さん。ね。生き物の超利己主義。はい、尋ねていきましょう。自分は強く弱いものを食い散らかす。そして多くのメスをはらませ。たっぷりと食い物を溜め込んで、子分を持つ。子分を従えさせて、従えさせるルールを自分で作る。これが世界最強の適者であります。味もそっくりないね、かなね、
うん。
嫌いでしょ、こういう発想。
まあね。
うん。こういう時に皆さん、物事を根本から考えましょうね。
はい。
世界はこういう理屈で今動いてるんですよ。ところが、この適者、世界最強の適者を生み出していくという世界史における適者生存の理屈、遺伝の法則。これは利己的遺伝子で、マイファースト。自分のことしか考えない。まずは。であるから、利己的であるということが、有史から生き残る、歴史が始まってから生き残る術だったんですね。しかし、そうやって考えても解けないのが、かなさん。まな板に置きました。老化。
はあ、
なぜ老化遺伝子はあるの、
はい、
老化って遺伝なんですな。
はい。
もう何代も代を重ねて厳しく適者を、強いものを、賢いものを生きの残らしてきたんですけども、この老化だけは排除しない遺伝子の中から、
うん。
で、この老化とは一体何かと言いますと、もう私なんだ、思い当たります。子からまずは生殖の能力を奪います。
はい。
そして、他を食う強さは食いたいものを食えないという弱さへ。もう誰かさんがやってましたが、昔は、エビの天ぷら2本ぐらい平気だったのに、最近は小エビでもって、もう、消化液の分泌がどんどん落ちていきます。それから、ちょっと喋ってしまいましたけど、腸の話をしておりましたら、とあるね、飲料メーカーから、小腸が食べ物を吸収する。
はい、ああ、どっち、小腸と大腸と違うんですよね。
そうそうそう。うん。それで、大腸の方は便を作る。
うんうん。
そういう菌を済ましてるんですが、うん、年とともに大腸の便を作る能力がカクーンと落ちます。
そうなんだ。
落ちると、もう信じられないぐらい硬くて太いのが出てきます。もうね、やめてくれよっていうぐらい。本当にね、避けるんじゃないかっていうね。それをちょっと、この間、小腸と大腸私は言い間違えたもんですから、とある飲料メーカーの方でね、頭に矢がつくところから、丁寧にそれは違いますよ、つんで、 便を作るため大腸に良い矢印の丸々っていうのと小腸で消化を助ける微生物をいっぱい入ってる矢っていうのをね、もうありがとうございます。でも本当そうですよね。あのもう私なんか痛感しておりますが、もう本当に睾丸はどんどん下がってきますね。睾丸差、
ね、睾丸って下がるんですか、
うん、バカだなお前真下に下がるんだよ。
それも老化。
老化ですよ。本当に。
わかりました。
もう全部だらーっと下がってるんですよ。
はい、よくわかりました。
お前はマスカットかっていうね。あ、ごめんなさい。硬いところから行きましたけども、そうなんです。
硬くないです。
ああ、柔らかいか。ね、あの、適者は強い。しかし、その適者に、の、強者でさえも、やがて、老化ということで弱っていく。トランプさんももうグレープフルーツ。違うか、グレープフルーツじゃねえか。
よく
グレープフルーツだとタヌキになっちゃうわ。ごめんなさい。とにかく、あらゆる権力者にも、忍び寄る老化。老化という一点を。
ちゃんとやってください。
ごめんなさい。というわけ、バタバタしたってごめんね。じゃあ明日